どうぞお着席くださいませ。それでは本日のステージのメッセージを小金井副牧師にお願いいたします。本日の題は「なお十字架に輝けり」と題して語っていただきます。その前に、本日のステージの中心歌詞となりますところを慰霊姉妹に朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は、第一コリント2章6節から16節です。新約聖書292ページ上の段。第一コリント2章6節から16節です。お読みします。しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら、栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことは、その人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。ところで、私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。この御霊の言葉をもって御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。
皆さんおはようございます。昨日から中高生は大阪府にあります貝塚、大阪府貝塚市の青年の家の方でキャンプ、JC のキャンプがありまして、そちらに行きました。この教会からは7名の中高生たちが、全体では毎年例に漏れずですね、400名の中高生たちと、またスタッフたちが集まって、今年もたくさんの人数が集まってですね、中高生キャンプをするということでした。今日日曜日はあちらで礼拝を捧げています。そして今日日曜2日目の午後には、ジャンボリーというのがあるんですね。 いろんな教会から中高生たちが出てきて、賛美したり、ダンスしたり、いろんなことを、希望を有志がするんですけれども、昨年は、この教会からは、マックス・ルケイの大切な君を激しました。礼拝でも、させてもらったと思いますが、今年はなんと、ラップに挑戦。ここに1月に KBI から来てくださいました、メッツが特別賛美してくれた、あれをやりたいということで、あんまり日にちがなかったんですけれども、一生懸命練習してですね、なんとか形になって、そしてラッパーは三浦いぶきちゃんです。上手にラップをするんですね、覚えて。そしてみんなで今日の午後、それに参加する予定です。本当にみんな楽しみにしていきましたので、本当にたくさんの恵みをもらって帰ってくるんじゃないか期待しています。初めて参加する高校生もいますけれども、本当にイエス様との出会いを明確にして帰ってきてもらいたい、そう願って祈っています。 皆さん今週1週間重苦しい思いで過ごされたんではないかと思います。東北関東大震災が起きて今日で10日が経ちます。関東地方、私の実家は神奈川ですけれども、その神奈川でさえも物資がないということでした。地震があった時にはですね、本当に大きくひどく揺れて、そしてもうすぐに停電、一日中停電、信号機もつかない、電車も動かない。私の家は小田急線という私鉄沿線にあるんですが、ストが起こっても絶対ストにならないという私鉄だったんですね。あの電車が止まるということはありえないことだったんです。たくさんの人が東京近郊に仕事に行く路線ですが、そこが一つも朝から動いていないという状況の中、本当に被災地、そしてそれを取り囲むその周りの地域も大変な状況にあるんだなということを、本当に思います。もう灯油がないとね、ガソリンスタンドがもうみんな閉まってるそうです。灯油も買えない、神奈川でさえも灯油が買えないと、ガソリンも入れられないというふうに言ってました。スーパーに行ったら本当にニュースの報道通りです。被災地だけではなくて、お米もパンもほとんどないということでした。お庭にある野菜を取って食べてるのよって言ってましたけれども、それ以外にも食べるものあるとは思いますけれども、昨日久しぶりに私スーパーに行ったんですね。もう今週ずっと買い物に行けなくて、久しぶりに行ったら山積みにね、食材がなっていて、それを見ながら少し心が痛みました。本当に被災されている方たち、どんな状況の中にあるかなということを思わされています。時間が経って、被災状況も少しずつ明らかになってですね、遠くにいる私たちも見守るような思いでこの1週間を過ごしたわけです。突然の津波が襲ってきて、さっきまで隣にいた人がいなくなってしまった。手をつないで一緒に逃げた家族が離れ離れになってしまった。聞く報道、読むもの、そのようなことが本当にひっきりなしに語られていました。今も家族と再会できずに、安否を尋ねて捜索活動を続けている人の姿もたくさん、その中にはありました。国民力というんでしょうか、日本全体が自分は日本人だということを目覚めたようにですね、同胞を助けようという動きも本当に、各地で見られて、多く起こってきています。また世界各国からこの被災直後にですね、助けの手が現地に述べられている報道も見ました。その時に、日本は今まで助ける側ばかり、人を送り、お金を送り、助ける側の立場が多かったんではないか、助けられる側になって、いろんな国々の方たちが来てね、被災地に来て作業してくれてるのを見てですね、助けられる側になって、ああ、助けてもらえるんだなということを単純に心強く思いました。日頃は国際関係の緊張感があるような国から手が差し伸べられる。それを見て、国を越えて人としてのつながりを感じたんです。また各国のクリスチャンもこの日本のために今総力を挙げて祈ってくれています。 イスラエルの石戸先生からもですね、メールがあって、イスラエルでもこのことは大きく報道されていますと。そしてイスラエルの人たちも心を合わせてこの日本のために、祈っていますとメールをいただきました。祈りの手が日本に向けられているという力強さを感じています。たくさんの方が被災されて大きな混乱の中にあります。それを見ながら誰もが思ったと思うんですね。もし自分があの人だったら、自分があの場所にいたらどうしただろうかと。ただいまと言って帰ってくる家族をこう迎えながらですね、一緒に食事を取りながら誰もが考えたんではないかと思います。今自分にこのようなことが起こったらどうするだろうかと。もちろん被災地には教会がたくさん、教会もありました。クリスチャンもおられます。昨年の聖火に、この講師で来てくださった佐藤明先生の教会はこの福島第一原発の5キロメートルほど近く、あの10キロ圏内に入る、もう避難勧告が出された教会です。地震があった時に先生はその時ですね、被災した時には千葉の東京キリスト教大学の卒業式に参列されておられたそうです。ですから、千葉も大概揺れたんですけれども、すぐに福島に帰ることができなかった。足止めを食ったそうです。そして、この福島第一聖書バプテスト教会が、もうこれからはホームページの働きすることができないということですね。震災についてということで、最後に送ってくれたものがありますので、少し皆さんに紹介します。皆さんのお祈りとご支援に感謝いたします。ご存知のように私たちの教会は3月11日の震災に遭いました。3月6日の礼拝を最後に教会は閉鎖となり、教会員は住む場所を失い、各地の避難所や親戚のところを転々としています。続きますけれども、どうぞ引き続きお祈りをお願いいたします。昨年来られた時に私たちはスクリーンでですね、あの新街道、立ったばかりの新街道を見ました。あそこにもう帰ることができない、閉鎖になりましたと。そして3月16日水曜日付のにはこうあります。佐藤先生からですが、お祈り感謝します。昨日3月15日の真夜中1時、救済物資満載のトラックとともに近隣の店に立ち寄り、棚にあるものを手当たり次第に買い込んで、トランクと後部座席をいっぱいにし、私たち夫婦は一路福島へと北上しました。途中道路の陥没と家の一部崩壊を目にするも、思ったよりスムーズに移動しましたが、原子力発電の再爆発と放射能漏れ、加えて避難区域の拡大、現地に近づかないなどの情報を耳にし、迷いながら内陸路を選択し、10時間かかって、無事に到着しました。ハレルヤと。着いてからですね、あちこちで教会の方々は福島の別の教会に避難されていたそうです。そしてあちこちで生きていたのと声をかけ、抱き合う姿を見て、涙腺が緩んでしまいました。木の実木のままに出てきた人たちに、洗濯の必要はありますかと聞くと、洗濯するものがありませんとの答えに返す言葉が見当たりません。聞けば3日間飲まず食わずにいた人もあり、寒さに凍え過ごした人もいるようです。漂流生活はまだ始まったばかりです。60人の大所帯が一堂に会し、教会員がですね、もうまとまって60人連絡が取れて避難されていたそうですが、その大所帯が一堂に会し共同生活をするとなると大変なので判断が難しく、結局山形に北上し長期戦を見込んで体制を整えることにしましたと。今は同じ星バプテストの群れであるその山形の教会の方に一時身を寄せて、おられるということです。神の大家族として出エジプトのように故郷脱出の後荒野を旅することになりそうです。果たして 私たちがあの町に戻れるのか、廃墟となるのか、2、3ヶ月で帰れるのか、いつなのか、教会や家の扉を開く日が来るのかどうか、すべてが漂流しているようで、手探りの中、力を合わせ、火の柱、雲の柱に誘われて、旅するほかないでしょう。続くんですけれども、詩編の121編、私は山に向かって目を上げるという御言葉を最後に、掲げておられました。またこの福島の原発にですね、大切なこの冷却装置を冷却するための電動パイプを接続するプロジェクトを作業するプロジェクトのリーダーに、クリスチャンがおられるということで、各方面からメールが届きました。祈ってくださいと。この方の働きが本当に支えられて、そしてそれが成功するとですね、これが本当に好転するということで祈ってくださいと、いろんな方面から同じメールをもらいました。またこの福島第一聖書バプテスト教会の中には、メンバーの中には何人もの方が原発に勤めておられてですね、まだこの現地におられて、この原発の問題に取り組んでおられるそうです。その方々のご婦人方の名前もいただいてですね、この方たちのご主人が今はそこに留まってまだ作業をしています、お祈りくださいという、メールがありました。皆さんでまた心を合わせて、この作業が本当に守られるように、そしてその中に神を信じる民がいるということを覚えて、本当に心を合わせて祈っていきたいと思います。自分だったらあの状況の中で神様を仰ぎ見る信仰があるだろうかと、私は問いかけました。自分に心が押しつぶされて、不安と思い煩いで覆われてしまわないだろうか、こんな厳しい状況で果たして神様を見上げることができるだろうかと、何人もの方が思ったんではないかと思います。今から90年ほど前ですね、1923年9月1日、11月、9月1日の午前11時58分、相模湾北部を震源地としたマグニチュード 7.9 の巨大地震、関東大震災がありました。この時の死者は10万人、行方不明は3万8000、全壊家屋は12万8000、全焼家屋は44万7000、この被災されたこの地で、生まれた聖歌があります。私たちも礼拝の折に歌いますけれども、397番、遠き国屋という聖歌です。阪神・淡路大震災の時にもいろんな教会で歌われたんではないかと思います。作詞作曲したこのJ.V. マーティンという方は、大阪市立高等商業学校の英語の講師として大阪に住んでいました。この日はたまたま東京に来て、被災されたんです。彼は被災地を巡るためにですね、見舞うためにたくさんの人が避難していた白金にある明治学院のグラウンドを訪ねるんです。夕暮れになってグラウンドには人々が肩を寄せ合うように、余震に怯えながら、帰る家がなくて家族を失った人々のすすり泣く声しかしなかったそうです。日も沈んで暗くなった頃、マーティンも瓦礫と化した街を心を痛めながら歩いてこのグラウンドに向かうんです。近づきます。するとそのグラウンドに近づいていた彼の目に飛び込んできたのは、闇の中に浮かぶ、真っ暗な闇の中に浮かぶ十字架だったそうです。正確に言えばそれは被災した人たちに配られたろうそく、そのろうそくの光でした。まだ夏、9月は暑い残暑の時、蚊帳とろうそくが十分な数ではなかったけれども支給されていて、この蚊帳の中で点火されたろうそくが、ろうそくの火が この日も落ちた暗闇の中で輝く十字架に見えたそうです。彼はこの光景を見てすぐにペンを取って詩を書きます。そしてその後大阪に戻ってこの詩に曲をつけて歌が生まれるんですね。遠き国や海の果て、いずこに住む民も見よ、慰めもて変わらざる、主の十字架は輝けり、慰めもて我がために、慰めもて我がために、揺れ動く地に立ちてなお十字架は輝けり、水はあふれ火は燃えて死は手を広げ待つ間にも、慰めもて変わらざる、主の十字架は輝けり、仰ぎ見ればなど恐れん、憂いあらず罪も行きゆ、慰めもて変わらざる、主の十字架は輝けり。このどん底の真っ只中で、慰めもて変わらざる、主の十字架は輝けりと、この告白、この賛美をもし自分がこの場所にいても捧げるものでありたいというふうに願います。まあ、先週土曜日に持たれた聖会の中で、南大阪福音教会から福野先生が来られてですね、聖霊の働きについて御言葉から語ってくださいました。たくさんのことが語られました。皆さんもたくさんのことを受け取られてですね、もうお腹いっぱいという状況だったと思いますが、まあ、その中で、このように言っておられたんです。聖霊様は私たちに霊的理解力を与えると。この霊的理解力というのは、神の御心を知ると、理解する力、現状がどうであってもそれにとらわれず、そこからだけで物事を見るのではなくて、その起こっている事柄に対して神の御心を受け取ることのできる力とでも言うことができるでしょうか。人間的に身がちである魂の領域からではなくて、神様の目線、身思いが語られる、この霊の領域で物事を理解し判断する力を聖霊様は、聖霊は私たちに与えてくださっているんだと。日曜日の午後、最後にですね、研修室に行って、みんなでこの Q&A を持ったんです。その時に、先生が言っておられた話の中で、そう印象的なことがあったんですね。それはシンガポールで、ある有名なクリスチャンの説教者が、この有名なビジネスマンにですね、一つ尋ねたそうです。あなたは今のこの不景気をどう見ていますか、どう見ていますかと尋ねたそうです。まあ、どんな答えが返ってくるのかなと思っていたら、この人は今の不景気、それは今神にお返しする時ですというふうに答えられたそうです。この不景気を神にお返しする時だと捉えている。不景気に対する対処法でもなく、今後の見通しでもなく、原因究明でもなく、自分たちの在り方を今神にお返しする時だと、なぜこの状況をそう捉えたのか、今起こっている事柄を聖霊が語ってくださっている、この霊の領域で受け取っているからだというふうに言っていました。神様がおられるならなぜこんなことが起こるんだろうか、そう思わずにいられないことがあります。またそのようなところを通って来られた方もいらっしゃると思います。今回の地震もそうでしょう。理解できない、妥当な答えが見つからない、 けれど、どんな状況に置かれてもイエス様は良いお方であると告白できる。どんな状況の中でもイエス様は良いお方だからと告白できる。イエス様への全く信頼と、どん底のような場からも主を仰ぎ見て賛美を捧げる。慰めもて変わらざる主の十字架は輝けり。賛美を捧げることができたら幸いだと思います。命を捨てるほどに私たちを愛してくださった神様のご愛は変わらない、そう告白し続けるもので、ありたいと願います。そしてそのような場所に私たちを導いてくださるのが聖霊の働きです。今朝は第一コリントから開きましたけれども、この中から聖霊がなしておられることというのを見ていきたいと思います。その第一番目は、キリストを、聖霊はキリストを私たちのうちに掲示されるです。聖霊はキリストを私たちのうちに、この方がどういうお方なのか、どれほど私たちを愛してくれているのか、どんな御業を今なしてくださっているのかを掲示し続けてくださっている。この2章の6節からにはこうありました。この世の知恵によって私たちは神を知ることができないと。隠された神様の知恵があって、その神の知恵が私たちにこのキリストの十字架のメッセージをこう解き明かしてくれているのだと。神様の御霊が私たちのうちに住んでですね、この奥義を掲示してくださっている。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れられないと書いています。生まれながらの人間というのはアダムの流れを引くものです。善悪の木の実を取って食べて死んだアダムです。肉体は生きていました。でも死んだんです。神様との関係であるこの魂の奥にある霊というものが死んでしまった、耐えてしまった。罪の下に売られたあのアダムの DNA を受け継いだ人、これが生まれながらの人です。私たちのことです。私たちも初めは生まれながらの人でした。この生まれながらの人の目線からは、神様のなさることを見てもですね、愚かなことにしか映らないと言うんです。例えば福音の価値というものを人間の評価で測るようなことをしてしまうから。イエス様を信じて神様と新しい関係が結ばれて御霊を受けた者は、ここが変わっていきます。クリスチャンになってから物の見方、考え方が変わったなと気づかれることがあるでしょうか。今までそう思わなかったけど、なんかこのように変わっていったなと感じられているところ、少し変わったなと、それだけで満足しないでいただきたいと思います。もっともっとその奥行きは深いんですね、広いんです。2章の9節、10節を見たいと思いますが、2章の9節、まさしく聖書に書いてある通りです。ご一緒しましょう。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに掲示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに掲示されたのですと。私たちの内なる霊にこのことをいつも語っておられる、掲示しておられる。 御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。神様が与えてくださっているものを、掲示されていることを、私たちは十分に分かっていません。分かっていないから、受け取っていない。例えば、私たちが日頃の生活の中でですね、相手の深い思いやりというものが理解できずにですね、相手がするこの目に見えたことで判断して、誤解してしまうということがあるんではないかと思って、日常の中で。後で聞いて、いや、そんな思いでしてくれてたの悪かったね、気づかなかった、ということがあると思いますが、相手の深い思いを、こちらが理解できずに、目に見えたことで判断し誤解してしまう。これは神様との関係にも起こり得ます。神様の身思いがどんなか、どんなに私たちのことを思ってくれておられるか、この掲示されていることを私たちが受け取っていくことができるように、理解していくことができるように、導き手として聖霊が私たちのうちに住まわれました。望まれました。3月10日の木曜日に KBI の卒業派遣式に行ってきました。震災の前日ですけれども、まあ、一人一人が名前、一人一人の名前が呼ばれてですね、誰々さん。そして卒業証書が渡されるんですが、その授与の時に横に大きなスクリーンがあって、そしてそのスクリーンにその賞状をもらう人の顔が、写真が出るんですね。どういう人か遠くから見えないので。で、その写真は一枚ではなかったんです。ビフォーアアフターのように、救われる前、もうイエス様を知らない関係のないような生活してた時の写真と、もうまるっきり違いますというね。もう本当にこう輝いている姿、その写真が2枚こう出てきたんです。自分勝手に来ていた頃の写真、頃の自分とイエス様と出会ってから写真が映し出されました。まあ見るからに変わったねというこう笑いがですね、会場の中にありました。彼がこの人です、彼がこの人です、まあ紹介されるようにね、変われば変わるもんだねというような人も何人かいました。頭がこんなになってた人がですね、もうすっきりしてたりですね、こんないっぱいついてた人がですね、もうすっきりしてたりですね、まあ、そこで3年生の兄弟が立って証しをされたんです。彼は牧師家庭に育ったそうですけれども、イエス様の元から離れていた時期がありました。写真見たら分かりました、離れてたんだなってよくわかりました。まあ、転職するためにちょうど春の時期が空いていたので、3週間だけ KBI に行ってみようとして、行ったそうです。神様はそこで彼を捕らえたんですね。3週間が終わる頃に、神様がもう少しここに留まるように導かれているということが分かったそうです。環境を通しても、その再就職先が閉ざされたそうですね。行く先がなくなったということもありながら、もう少し自分ここにいた方がいい、いるべきだ、いるように導かれている。残って一学期間を過ごしたそうです。そして、その中でですね、彼は残ったんですけれども、いつも自分の内側にこの在籍感というものがずっとあって、それがずっとこう拭えずに、いたそうです。在籍感がある。いつも知ってるんですよ、イエス様が自分のために十字架にかかってくれたと、取り除いてくれた、罪許してくれたと。けれども自分の内側にはその在籍感がずっとあった。その残った1学期の間に学院長の太田先生がメッセージの中で語られたそうです。あなたの罪は今どこにありますかと尋ねられたそうです。彼はそれを聞きながら、その時も同じように自分の内側を見ていました。 ああ、ここにある自分の罪はここだ。けれども先生はこう続けて、言われたそうです。今自分の胸に手を置いている人、あなたの罪はもうそこにはありません。あなたの罪はイエス様と共に十字架の上にあります。語られた瞬間に、そうか、自分の罪はもう自分の上にはないんだ。あの十字架の上に、イエス様と一緒にあの十字架の上につけられたのか、ということがはっきりと分かったそうです。これを教えてくれるのが聖霊です。この理解を聖霊が与えてくださいます。誰も聖霊によらなければイエスを主と告白することはできません。彼はその瞬間に、そうか、自分の罪はもうここにないんだ、あの十字架に自分の罪はもうかけられてるんだということを目で見るのかのように分かってですね、そしてその後何かすっきりとこう霧が晴れたように、嬉しくて嬉しくて、今すぐにでももう出て行ってですね、このイエス様のことを伝えたい、そういう喜びでいっぱいになったそうです。イエス様と一緒に働きたい、いても立ってもいられない状態だったそうです。まあ、このあとこの兄弟は2年3年とこう進む決断をして、まあこの卒業式で証しをしてくれたんですが、それからの道のりは喜びいっぱいだったか、そこから神様の取り扱いが始まった。自分の弱さというものを神様から見せられて、そして直面して苦しみを伴いながら、そのような自分と取り組んで、主のお取り扱い、訓練を受けて、もう涙ながらにその時、証ししてくれました。救いを受けた私たちは、この世の霊を受けたのではなくて、神の御霊を受けましたと。それは恵みによって、神から私たちに賜ったものを、私たちが知るためだと12節にあります。神から私たちに賜ったものがあるんです。罪の許し、贖い、復活の命、神様のご愛、それをもっともっと深く知っていくために、聖霊は私たちのうちに働いて、御言葉に目を開かせ、霊的理解力を与えて、くださるんです。ある先生がね、こう言っておられたんです。聖霊に満たされた人の特徴として言えるのは、御言葉に教えられやすくなると。御言葉で育てられていく。今の自分に御言葉が何と言おうとしているのか、御言葉がどのように語っているのかをぐっとこう受け取る、グリップするようになると。そしてその御言葉を握って、その御言葉の上に自分自身を置いて取り組み始める。その御言葉がその人自身を育ててくれると。イエス様も最後の晩餐で言われました。弟子たちに向かって、真理の御霊が来るとあなたをすべての真理に導き入れますと。またこうも言われたんですね。父、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から来る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しをします。これヨハネの福音書に書いていますが、真理の御霊が来るとき、私たちのうちに臨むときに、すべての真理に導き入れる。そしてその真理は私たちを自由にすると。縛られている私たちを解放すると。聖霊は今もイエス様を私たちのうちに啓示しようとしてくださっています。しかし、この霊という領域に語られていること、 主がなそうとする、聖霊が満ち溢れようとする、そのところを魂という領域が外側から覆ってしまうということがあるんですね。理性や感情、過去の傷、痛み、これがぐっとこう内側から溢れようとするものを阻んでしまう。先ほどの兄弟もですね、来て拒否することもできたと思うんです。神様の促し、語りかけ、辛いからそんな自分見たくないと、まあ、彼は取り組んだので痛みを通りながらもこの回復というものを得ましたけれども、この溢れようとする内なるこの神様の身思いを私たちの領域がですね、ぐっとこう覆ってしまうということがありえます。聖霊の働き、そのなされていることの第2番目は、神様の身思いを知らせ、そして御言葉体験を得させるということです。御言葉体験を得させる、まあ、先週の聖会で語られたことの中に、信仰は霊ですと言っていました。第二コリントの4章の13節に、私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのですと。それと同じ信仰の霊を持っている私たちもと。なぜ信じることができるのか。それは神様を解き明かしてくださる神様と同じご人格を持った聖霊が私たちのうちにあるこの霊という領域に住まわれるから。私たちは日頃この魂の領域で物事を感じています、生きています。心に感じるところ、悲しみ、喜び、思考力、考えること、経験から学ぶこと、地上位と言われているこの魂の領域ですね。けれどその奥には霊という領域が、神様によって命を与えて、その霊という領域があると。この霊は生まれながらの人、神様との交わりない人は死んだ状態になっている。先ほども話しましたけれども、その実を食べたら必ず死ぬと言われた。アダムとエヴァは食べてこの霊が死んだんです。死んだ状態で肉体は生きていた。しかしイエス様を信じた、神様との交わりが回復した、神の息吹によって命を得る霊の領域が回復されたときに、今まで当たり前にしてきたことというのが当たり前でない。何かこう清さにこう敏感になっていく。クリスチャンになってからすごくこう自分が責められるというところを経験された方もいらっしゃると思います。それはより自分が罪深くなったのではなくて、この罪というものに敏感になっていったということが言えるんです。清さというものに敏感になっていく。霊が生きた状態になったものは、神の御思いが何か、神様は何をすることが喜ばれるのか、神様は何を願っておられるのか、この神の御思いは何かを尋ねて、そしてそれを行うようになっていきます。そこに導いてくださるのが聖霊です。詩篇116編の10節には、私は大いに悩んだと言った時も、私は信じたという言葉があります。私は大いに悩んだ、心はずらす悩みがある。この魂の領域、心の領域ではそのような状況だけれども、同時にしかし私は信じた、深いところ、霊の領域では揺るがないものがある。信じた、平安だ。不思議なことですが、このようなことが起こるんですね。大変なことが起こっているのに、心の内は静か、落ち着いて平安があるということがあります。外なる人である魂の領域は、目の前で起こってくるさまざまな出来事に向けて反応するんですね。恐れる、不安になる、悩む、考える、思い煩う。しかし同時に内なる人に住まわれる聖霊が、私たちのうちに神様のご愛をこの瞬間も証しし続けてくださっている。外なる人である魂の領域が、 内なる人に住まわれる聖霊によってこの方によって治められていくときに、この霊の解放がなされていくときに、このことが起こっていきます。内なる人の中に住まわれる聖霊がなさろうとしていることに委ねていくときに、解放していくときに、このようなことが起こってきます。ヤコブの1章21節、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。心に植え付けられた御言葉というのは、私たちの霊がキャッチしている部分です。心に植え付けられた御言葉、私たちの霊はキャッチしている。それを素直に受け入れなさいというのは、今度はその御言葉を、その言葉を魂の領域においても受け取りなさいと言っているのだと言われていました。語られたことが霊も魂も同時にキャッチできる、その人は解放されていますね。でも霊でキャッチできても魂でちょっとこれは弾いてしまうということがあるんです。心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。霊が受けているものを魂がぎゅっと固く閉ざして拒否することがある。古い傷、悲しい記憶、傷んだ経験、許せない思い、それらが内側からイエス様の命をあふれ流れ出たい、聖霊がこう満たして溢れ流れ出たいとする、その主のご愛を聖霊が解き明かされようとしているのに阻んでしまう、もだいがありますね。壁にぶち当たるような中で、祈るとき、自分自身の中にこううめきを生みます。このうめきを、祈りを助けてくれるのが、神の国の言葉、霊の言葉である、威厳であると。霊の解放の道筋を作ると、福野先生は表現していました。ローマ書の8章26、27にあります。御霊も同じようにして、弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ってよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちを取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら、御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。どう祈っていいかわからない。うめきがある。この霊と魂の間でこう葛藤というんでしょうか。葛藤がある。それがどこから来るのか自分も認知できない。このうめくような祈りを、主ご自身自らが助けてくれる。そこに身を任せ、委ねて、祈っていくときに。御霊ご自身が言いようもない深い埋めきによって私たちを、御霊が私たちを取りなしてくださるというんですね。人間の心を探り極める方がいる。自分のことは自分でよくわからない。神様が私のことを知ってくださっている。このお方が私たちの祈りを取りなしてくださる。私はこのことをよく意識するんです。主ご自身が私のことを知ってくれている。私を取りなしてくれる。私はその取りなしに心を合わせる。そうしたときに、この外側でもやもやしてたものがこう晴れていくんですね、どんどん。 この中で言うならば、イエス様の啓示が明らかにされていくというふうに言うことができるかもしれないです。神様をうめくような場からの、うめくような場から祈る私たちをですね、この解放の道を開いてくださっています。どうやって辿っていったらいいか、御霊と共に祈るとき、その扉を開くようにして、内なるところに住まわる聖霊が解放されて、外なる人への道筋となって、自分ではどうにもならなかったこの魂の領域、悲しい記憶や傷んだ経験や許せない思いや、どうにも自分で整理のつかなかったこの魂の領域をもキリストの命で満たしてくれる。イエス様は言われたんですね。誰でも乾いているなら私のところに、私のもとへ来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのだと、ヨハネの7章37から39にあります。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。乾いたものは私のところに来なさい。神様の側で生ける水の川が流れ出るようにしてくださると。内なるところに住まわる聖霊が解放されて、外なる人を包んでくれる。自分ではどうにもならなかったこの魂の領域をキリストの命で満たしてくださると。そして最後に見たいのは16節です。ご一緒しましょう。はい。一体誰が主の御心を知り主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。第3番目はキリストの心があるということです。キリストの心がある。キリストの心というのはキリスト教会の一致の根拠となる基準です。またイエス様の十字架と復活が掲示された、イエス様の十字架と復活が掲示された救いの計画でもあります。私たちにはキリストの心があると。私は高校3年の時にイエス様を伝えたいと祈り続けていた友達がいました。何回もお話ししていますが、救われてほしいと願ったんです。その救われてほしいと願って祈っていた友達が突然事故で亡くなりました。伝えられなかったんです。そしてもうその友達はいない。私はその後一体彼はどこに行ったんだろうかということを本当にずっと考えました。そして祈ったんです。神様、私は伝えることができませんでした。そして彼が今どこにいるのか、果たして今までイエス様のメッセージを聞くチャンスがあったのかどうか、私は分かりません。このことをあなたに委ねます。彼は今どこにいるでしょうか。そしてその何週間かしてですね、神様は御言葉を通してはっきりと語ってくれたんです。借り入れ時は過ぎ、夏も終わった。それなのに私たちは救われない。時を逃してしまったというんですね。借り入れ時はもう過ぎたけれども借り取るものがないので、その実ったものはそのまま時を過ぎて、放置されている。私たちは救われない。あなたはどうしますかという投げかけ、問いかけでした。 私はこの御言葉が心に刺さるような思いでですね、神様の前に手を挙げて、祈りました。神様、もう私はこのような思いはしたくありません。大切な人がどこへ行ったのかわからないで送るような悲しい思いをしたくない。伝えていきます。とにかく伝えていきます。イエス様がしてくださったことを語っていきます。そう主の前に決心して祈りました。聞いてくれても聞いてくれなくても伝えよう。もうあのような思いは絶対にしたくない。そしてそのことを祈ったんです。この震災でそのような思いになった方もたくさんおられるのではないかと思います。何千という方が亡くなられ、また何万という方がまだ行方不明のままで見つからない。あの人たちは一体どこへ行ったんだろうか。もしそれがこの自分の地域で、また自分の家族のもとで起こったならば、どんな思いでその時のことを考えるだろうか。今が恵みの時、そして今が救いの時です。でもずっと続かない。いつか終わりがやってくる。時を逃さずに奮い立って伝えていこう。伝えていきたい。私たちの内側に住んでおられる聖霊様はそのことを今朝私たちに啓示され、そして語っておられるんではないかと思うんです。キリストの心をいただいている私たちは、今ひとたびこのキリストの心を私たちのうちに満たしていただきましょう。目に映る現状は憂いがいっぱいです。しかし今朝私たちの内なるところに語られているメッセージは何であろうか。何でしょうか。水はあふれ、火は燃えて、死は手を広げ待っている。けれども慰めもて変わらざる主の十字架は輝けりと。どんな状況においても追いやられてもですね、主の十字架を仰ぎ見て、そしてその一点を指して私たちの救いはあそこにあると。これを私たちが聞いて素直に受け取っていくときに、この霊に語られた言葉がもう一度私たちの魂に焼き付けられて、心に植え付けられた御言葉を受け入れ、そして私たちになすべき力を与えてくださいます。聖霊様が私たちと共におられますから、このお方のささやき、神様の身思いを聞かせていただいて、今しばらく皆さんで祈りたいと思います。どうぞお立ちください。今もなぜという問いかけの中に、十字架は輝いています。聖霊様がなそうとしておられること、私たちの内側に住んでおられる方が今朝語っておられることを静かに聞きながら、今それぞれで声を上げて祈りましょう。 天のお父様、私たちがこの朝もこの街道に集って礼拝を捧げていること、心から感謝いたします。あなたはどんな思いで今この地を見ておられるでしょうか。私たちはその身思いを図ることができませんけれども、私たちはあなたご自身の御霊が私たちの地に住み、それを語り取りなし、そしてそれを私たちに知らせてくださっています。その御声に聞きながら私たちは今見舞いに出ています。このような状況の中にありながらもなお十字架は輝いていると、どんな状況に置かれようとも私たちの内側におられる主ご自身が、聖霊様がイエス様に信頼すること、イエス様のご愛を受け取ること、それを明かし続けてくださっていること、そしてイエス様の十字架に勝利があるということ、イエス様ご自身を啓示し続けてくださっていることを感謝します。私たちは与えられている御言葉を通して私たちの側が解放され、そして回復されることを求めて祈ります。覆っているものがあるならば、主よ今それを一切を取り去ってくださいますようにお願いいたします。あなたのご愛が、あなたの希望のメッセージが、あなたの命が私たちの血で溢れようとしているのに、私たちの古い過去が、記憶が、さまざまな痛みがそれをもし覆っているならば、主よそれらを一切をあなたの手に今委ねます。内なるところから回復の命、聖霊様豊かに満ち溢れてくださって、そして私たちは主の身思いをはっきりと知るものとしてくださいますようにお願いいたします。この震災の中に私たちはあなたから語られているメッセージがあります。主イエス様、時が良くても悪くてもと、あなたは私たちに委ねてくださっているものがあります。主よ主よ、どうぞお一人お一人に語られているところをあなたがますます開いてくださって、確信を持ってその言葉を握ることができるように助けてください。そしてあなたの福音を述べ伝えるものとして私たちを奮い立たせてくださいますようにお願いいたします。今朝もこの被災地の中にあって礼拝を捧げておられる兄弟姉妹たち一人一人の上に、あなたの大いなる慰めと慈しみが注がれていきますように、そしてその礼拝の中で主を生きる力と、そして希望を見出す信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。そして一人一人がキリストの命を受けて、まだ知らない人々の中で輝いてあなたを証しする存在として力づけてくださいますようにお願いいたします。あなたが今この日本に語っておられるメッセージを、クリスチャンである私たち一人一人が受け取って、それを持って立ち上がることができるように、聖霊様どうぞこの礼拝に集まれたお一人一人の上にあなたご自身が解き明かし、決断を与え、導きを持って行わせてくださいますようにお願いいたします。御手においだにして、愛する主イエスキリストの御名を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。